今日の福音書はイエス様がエルサレム神殿で祭司長や長老たちと問答をするという場面でございます。イエス様と弟子たちはエルサレム神殿にやってまいりまして、神殿の中には神殿で、お宮参りをしていた方たちを見つけては、イエス様は聖書のお話、神様のお話をしていたようです。それが結構評判になりましてですね、それを聞き及んだ祭司長と立法学者、祭司長と長老ですね、エルサレム神殿の中で中心的な仕事をしている人たちがその話を聞いてですね、彼らの方からイエス様のところに近寄ってきて、出し抜けにこう言ったんです。あなたは何の権威で教えているのか。こう言って詰め寄ったというのです。イエス様が勝手に聖書の講義をしていたことに彼らは腹を立てたんです。すでにこの言葉からイエス様と祭司長や長老たちとの間にただならぬ緊張関係があったことが伺い知れます。イエス様はガリラやナザレの出身なんですが、そちらで神の国伝道を始めてですね、その時もですね、イエス様と対立する人たちがいましたですね。律法学者、ファリサイ派といった人たちがユダヤ会議堂で教えておられたわけですが、そうした人たちともイエス様は対立したんですが、エルサレム神殿におきましては、そこで祭司長や長老という主だった方たちとぶつかってしまったんであります。いずれも権威ある人たちであります。祭司長、長老、律法学者、ファリサイ派、この人たちに共通するのは何かと言いますと、みんな立派な人たちだということですよね。社会の中で、イスラエル社会の中でステータスを持っていて、多くの人から尊敬されていたのが彼らであります。権威を持った人たちです。ガリラヤでもエルサレムの神殿でも、イエス様は権威ある人たちと対立をしたのであります。あなたは何の権威で教えているのか。祭司長や律法学者たちが正面切ってイエスにそう迫るのも当然であります。なぜならば彼らには権威があったからです。聖書のこと、神殿のこと、神様のことについては誰よりも詳しい、そのように広く認められていたのが彼らであります。権威を持った方で、イエス様にはその権威はありませんでした。皆さんは権威という言葉に対してどのようなイメージを浮かべるでありましょうか。権威というのは私どもの生活におきましてとっても頼りになる必要なものですよね。でもその反対にもう一方では、権威というのはこの言葉の響きにはどことなくちょっと敬遠したくなるような気分も起こるのではないでしょうか。ところで聖書には権威という言葉は何度も登場します。特に新約聖書で何度も出てまいります。ですから権威という言葉は 聖書を理解する上で重要なキーワードなんですね。イエス様は聖書の中で、では権威という言葉を使ったかどうかというと、一度だけイエス様は権威という言葉を使いました。中部という病気を患った一人の男性を癒す場面でイエス様はこの権威という言葉を使いました。中部の病人を癒すときにイエス様はこう言いました。来よ、元気を出しなさい。あなたの罪は許される。こう言ってその病人を癒したんでありますが、その時そこにですね、律法学者がいたんです。で、律法学者がイエス様があなたの罪は許されると言ったのを聞いてですね、ビビンと反応したんですね。なんということを言うんだ、そう律法学者は思って、この男は神を冒涜している、こういう言葉を発します。それを聞いた主イエスはこの律法学者に対してこう言いました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。ここで権威という言葉を使ったのであります。使った相手は中風を患った病人ではありません。律法学者に対してこの言葉を使ったのであります。権威を重んじる律法学者に対してイエスは罪を許す権威という言葉を言ったのです。罪を許す権威、律法学者にですね、あなたは神を冒涜しているとまで言わしめたこの言葉の重みというのを私たち今日受け止めていきたいと思うのであります。律法学者は罪を許す権威というのはただ主なる神様のみにあるということを分かっていました。ですからそれをナザレの出身の一人の男が、男イエスが何の権威もないにもかかわらず、いわば勝手にあたかも自分が神であるかのように罪を許す権威などと言ったから、律法学者は冒涜している、腹を立てたんであります。確かにイエス様のことを何も知らない人がそういう言葉を発するのを聞いたら、なんと無礼なことを言うのだろうと、私たちだってその場にいたら思うかもしれませんね。権威という言葉はイエス様には全く似合わないと私は思います。実際のところイエス様にはこの世における権威、権力というものは何もないのです。この世の権力によってひねりつぶされ十字架へと葬られていったのがイエスなのです。けれどもイエスには中部の人を癒して罪を許す権威がありました。誰にもできないことをして、いわばこの律法学者を黙らせてしまうような圧倒的な力がイエスにはあったのであります。律法学者の権威などものの見事に吹っ飛んでいくのであります。エルサレム神殿に戻ります。祭司長たちに尋ねました。人からのものか、ヨハネの洗礼ですね、人からのものか天からのものか、これをイエス様は問題にしました。人からか天からか。 ヨハネの洗礼は人からなのか、それとも天から、すなわち神様のものなのか。権威を振りかざす祭司長長老たちに対してイエス様はこの問いを突きつけました。あなた方は権威権威ということを言うけれども、ではあなた方に聞くけど、その権威というのは一体どこからのものなのか。人からの権威なのか、それとも神からの権威なのか。私たちが権威という言葉を使うとき、それはもっぱらですね、この世の権威のことですよね。この世の権威ですから、これは神からではなく人からの権威のことをもっぱら言います。祭司長や長老が、あなたは何の権威でこういうことを教えているのかと問い詰めたとき、この祭司長たちの頭の中にある権威というのも人からの権威であります。先ほども言いましたように、人からの権威というのはイエス様にはありません。もっと言うなら、そのような人からの権威というのはイエス様には必要なかったのであります。むしろイエスが権威という言葉を言うとき、それはいつも天から神様の権威のことであります。神の権威をもってイエスは中部の人を癒し、神としての権威で人々に許しを宣告したのでありました。まあ問答でイエス様と祭司長たちはこの権威に関する問答で始まったんですから、結局その答えは出ずにですね、イエス様はそこで話題を変えるわけです。ところでと切り出して、一つの例え話を彼らにふっかけました。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたのかという例え話を祭司長と長老たちに向けてイエス様はしたのであります。この例え話どうですか。この最初のイエスと彼らの問答のお話とはどう関係しているのか。関係ないんじゃないの、まあ、そんなふうにもこう見えたりしますが、ちゃんとあります。関わっております。ブドウ園で働くようにと言われたときに、弟ははい分かりましたと返事よく答えるのですが、結局は働きに行かなかった。一方、兄の方はですね、行くの嫌だなと言ったけど、思い直して行って仕事をしたということであります。この弟と兄、どちらが祭司長長老たちのことを言わんとしていた、暗示していたかというと、これは弟の方ですよね。お兄さんの方は最初嫌だと言うけれど、考え直して結局は働きに行くわけであります。神の国に入るのは弟の方と、それは祭司長長老、立派なあなた方ではなくて、徴税人や娼婦と言われる人たちが先に行くんだよ。こんなお話をイエス様は祭司長たちにしたのであります。ここで兄は嫌ですと最初答えるんですけど、思い直して後で結局仕事に出かけていきました。これが何を意味するのかが重要なポイントとなります。後で考え直す、気持ちを入れ替える、改める、 これを今日の旧約聖書エゼキエル書の言葉で言うならばこれです。悔い改めて、お前たちのすべての背きから立ち返れ。この言葉を今日旧約から聞きましたが、これが当てはまります。悔い改めることです。悔い改めて罪の許しを得ることに他なりません。イエス様は洗礼者ヨハネのことを人からではなく天からだ、すなわち神様からだと言いましたが、これは悔い改めによる罪の許しというものが人間の技ではなくて神様の技だということを言っているのと同じでございます。イエス様最初長老たちに言いました。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。人の技ではこうはいきません。天からの技、すなわち悔い改めによる罪の許しによってこういうことが起こるのだとイエス様はここで告げておられるのであります。さらにイエス様はこういうことも言いました。ヨハネが来て義の道を示した、義の道を示した、神様から賜った人が取るべき正しき道のことを義の道というふうに表現しているのであります。洗礼のことをそのように言いました。けれども祭司長たちはこれを認めなかったのであります。ヨハネの洗礼は天からのものかそれとも人からのものかとイエスに問われて、彼らは天からと答えなかったのであります。なぜ答えられなかったのか、それは彼らの立派な権威が邪魔をしたのであります。人の権威を重んじるあまり、悔い改めによる罪の許しという天からの賜物、神様からの力を祭司長たちは受け入れることができなかったのです。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせよう。イエス様は中部の人にそう言いました。罪の許し、これが神様からのものであることは今日の福音書からわかります。そしてイエス様はそれを、その権威を持ったお方なのであります。私たちは祭司長でも長老でも娼婦でも徴税人でもありません。けれどもイエス様が差し出してくれるこの罪の許しというのを私たちも喜んで受け取ることができます。それは十字架という罪の許しです。十字架の贖い、これを天からのものと受け止めることはほぼできませんが、それほど難しいのですが、私たちが頭で考える限り十字架がどうして天からのものと言えるのか分かりませんが、聖書が私たちに告げているのはこれが罪の許しの権威なのです。これこそ私どもの理解を超えた、人知を超えた天からの神様の力でございます。お祈りします。愛する神様、あなたはあなたご自身の誠の権威を主イエスにお与えになり、罪を許され義の道を示してくださいました。どうか私たちをこのあなたの権威のもとに立たせてください。そしてあなたの罪の許しと救いを受け入れていくことができますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。 アーメン。